世界遺産のある町台東区。10年目の誇り、次の10年へ、テンスアニバーサリー。国立西洋美術館、ル・コルビュジエの建築作品。近代建築運動への顕著な貢献。世界遺産登録10周年、国立西洋美術館、世界遺産としての価値。ル・コルビュジエの建築思想を体現した、かけがえのない世界文化遺産。ル・コルビュジエ、1887年から1965年。墨字版2面には、ル・コルビュジエ氏の写真が掲載されています。国立西洋美術館が、建築家、ル・コルビュジエが設計した建築作品の一つとして、世界文化遺産に登録されてから、2026年7月17日で10周年を迎えます。世界遺産としての価値。世界遺産として登録されるには、顕著な普遍的価値、アウトスタンディングユニバーサルバリュー、OUV を持つことが必須です。つまり、人類全体にとって、現代及び将来世代も共通して重要と認める傑出した価値があることが求められます。国立西洋美術館を含む建築作品は、近代建築の理念を体現しており、世界中の建築に影響を与えた点、ル・コルビュジエの建築思想を国境を越えて共有している点が評価されました。ル・コルビュジエ、本名、シャルル・エドワール・ジャンヌ・レグリは、パリを拠点に世界中で活躍した建築家、都市計画家です。近代建築の5つの要点をはじめとする、建築に対する新しい考え方や価値観を世界中に広め、20世紀の建築や都市計画に大きな影響を与えました。世界各地におよそ70ある建築作品のうち、7カ国に所在する17資産が世界文化遺産に登録されています。なお、5つの要点とは、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由な立面、ファサードです。地域に開かれた世界遺産。構成資産には、個人邸宅から宗教建築、行政庁舎など、様々な建築作品が含まれています。国立西洋美術館は、JR 上野駅公園口出口から徒歩1分という好立地にあり、地域に開かれた世界遺産であることが特徴です。国立西洋美術館概要。所在地、上野公園 7-7。国立西洋美術館は、東京上野にある広く西洋美術全般を対象とする唯一の国立美術館です。中世から20世紀にかけての西洋美術を幅広く鑑賞できるほか、建物そのものも見どころとなっています。ヒストリー、国立西洋美術館の誕生と世界遺産への登録。1910年代半ばから20年代半ば。松方コレクション形成。川崎造船所社長であった松方幸次郎によって、ヨーロッパ各地で絵画、彫刻などの美術品が収集されます。これは松方コレクションと呼ばれています。なお、墨字版2面に松方幸次郎氏の写真が掲載されています。写真提供、川崎重工業株式会社。1944年、第二次世界大戦末期、フランス政府に作品群が接収される。大戦末期、フランスに残された作品群が敵国人財産としてフランス政府に接収される。なお、墨字版2面に1959年国立西洋美術館開館地の様子の写真が掲載されています。撮影、東京フォトアート、写真提供、国立西洋美術館。1951年から53年、返還交渉の後、寄贈返還へ。サンフランシスコ平和条約により、松方コレクションはフランス政府の国有財産となる。日仏両政府間交渉の末、一部を残してフランス政府より日本へ寄贈返還された。1959年、国立西洋美術館開館。ル・コルビュジエは、1955年に日本を訪問し、上野公園内の建設予定地を調査しました。 ル・コルビジエが作った設計図をもとに、彼の弟子である前川国夫、坂倉純三、吉坂高政の3人が協力して美術館の建設を進めました。1959年3月に美術館は完成し、同年6月10日に開館しました。2007年、登録推進の開始。2007年にフランス政府より日本政府にル・コルビジエの作品を世界遺産に共同推薦する依頼があって以降、台東区は関係省庁や地域の方々と連携して世界遺産登録推進活動を行いました。2016年、2026年、世界文化遺産登録、登録日2016年7月17日、ル・コルビジエの建築作品、近代建築運動への顕著な貢献の構成資産の一つとして、国立西洋美術館が世界文化遺産に登録されました。世界遺産への登録はゴールではなく、その価値を未来へと受け継いでいくスタートです。美術館が評価された背景や意義を正しく理解し、それを次の世代に伝えていくことが、これからの大切な役割となります。世界遺産登録までの道のり。2007年、フランス政府から日本政府に対し、ル・コルビジエの建築作品を世界遺産へ共同推薦する依頼があったことをきっかけに、国立西洋美術館の世界遺産登録に向けた取り組みが始まりました。推進活動は、区や区議会、地元アメ横を中心とした商店街などで構成する3つの推進団体を中心に展開され、イベントやパレードへの参加、フラッグや横断幕の掲出など、町全体で機運醸成に取り組みました。世界に広がる構成資産、ル・コルビジエの建築作品をご紹介します。フランス、10資産、サボワ邸と庭師小屋、17エーカー、68,796 平方メートルを超える未開墾の広大な土地に建てられた近代建築運動を象徴する絶対的なアイコン。ロンシャンの礼拝堂。20世紀の宗教建築に革命をもたらした作品。海岸で拾った仮の甲羅などに着想を得て設計された。マルセイユのユニテ・ダビタシオン。330戸の巨大集合住宅で垂直都市のコンセプトを実現した。現在も居住用として使用され続けている。カップマルタンの休暇小屋。海辺の遊歩道に位置する合理的かつ機能的な最小限の住空間。ル・コルビジエは毎年夏をこの場所で過ごし、1965年に小屋の近くの海で泳いでいた時に亡くなった。ラ・トゥーレットの修道院。フィルミニの文化の家。ラ・ロッシュ・ジャンヌレ邸。サン・ディエの工場。ペサックの集合住宅。ポルトモリ島の集合住宅。スイス、2資産。レマン湖畔の小さな家。最小限の住空間で最大限の快適性を実現することを目指した住宅の試作品。長さ11メートルの窓からレマン湖やアルプス山脈などの素晴らしい眺めが見えるようデザインされた。イ・ムーブル・クラルデ。鉄骨を用いたプレハブ工法によるモダンな高級住宅の原型であり、全面ガラス張りのファサード、屋上テラスの活用が特徴。ドイツ、一資産。バイセンホフ・ジードルングの住宅。住宅をテーマにした1927年のドイツ工作連盟による建築展での国際的な反響によって、世界的な影響力を獲得した。量産型集合住宅の優れたモデルで、今でも一部は個人住宅として賃貸利用されている。ベルギー、一資産、ギエット邸。芸術家、ルネ・ギエットのアトリエ兼住宅。来訪者を建築的プロムナードへと誘う空間設計が特徴。アルゼンチン、一資産、クルチェット邸。外科医、ペドロ・クルチェットの診療所兼住宅。高さや建築様式の異なる既存の2つの建物の間に 見事に調和をしている。すべての部屋は良好な採光と日照条件を備え、通りや周囲の緑地を見渡すことができる。インド143、チャンディガールのキャピトルコンプレックス。ル・コルビジエが依頼された都市計画の集大成となる複合建築物。ル・コルビジエの設計した議事堂、行政庁舎、高等裁判所などで構成される。日本143、国立西洋美術館。近代建築の5つの要点を具体的に表現していることや、無限成長美術館の思想を体現していること、日本における近代建築運動に大きく貢献したことを示す建築。世界遺産登録10周年記念事業をご案内します。6月、第1弾、インスタグラムプレゼントキャンペーン。世界遺産担当公式インスタグラムのアカウントをフォロー&いいねで記念品をプレゼントします。抽選。期間、6月22日月曜日から7月21日火曜日。ぜひフォローして10周年を一緒に盛り上げてください。8月、イベント出展。8月21日金曜日から23日日曜日。上野中央通り商店会主催のイベントに世界遺産ブースを出展します。スタンプラリー、ペーパークラフト体験。9月、建築ワークショップ。9月27日日曜日、着せ替えドミノという模型キットを使い、建築の面白さや世界遺産国立西洋美術館の価値を楽しみながら学べるワークショップです。対象、区内在住か在学の小学3年生から6年生と保護者。詳しくは、広報台東区ホームページでお知らせします。10月、記念講座、オンラインセミナー、10月3日土曜日、国立西洋美術館の世界遺産としての価値について、世界遺産アカデミーの講師を招いてオンラインで講義します。詳しくは、広報台東区ホームページでお知らせします。第2弾インスタグラムプレゼントキャンペーン、アカウントフォロー&ハッシュタグ&写真投稿で、さらに豪華なプレゼントを差し上げます。抽選。11月、記念講演会、下旬開催予定、ル・コルビジエ建築を読み解くというテーマで、学術関係者、国立西洋美術館研究員、俳優をゲストに迎え、トークディスカッションを行います。ル・コルビジエに馴染みのない方も、その思想と作品に触れることで、国立西洋美術館の建築的価値を知ることができる内容です。詳しくは、広報台東、区ホームページでお知らせします。最新情報はインスタグラムで、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。詳細情報は区ホームページで、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。問い合わせ、都市交流課、電話 5246-1193 番。世界遺産のある町、台東区でした。